坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームかなたさん、 from 鹿児島。真綾さん、僕は最近読書を始めました。もともと読書は嫌いではなかったんですが、しばらく10年くらい本を読むのをやめていました。あるきっかけでここのところむさぼるように合間を見つけては読書にふけっています。以前はサスペンス系の作品にハマっていましたが、いろいろ視野を広げたくてランダムに作品を読みまくって、面白い作品を探しながら自分に合いそうな本を探しています。真綾さんのおすすめの本などがありましたら教えてください。いいですね。どうしたんですかね、10年読書やめてた。読書ってやめるっていうものなのかっていうぐらい、私はもう自然とね、時間があれば本当に何でも読みたいタイプなんですが、恋愛小説以外は。恋愛小説もイライラしちゃって全然読めないんで、あんま読まないですけど、まあ私の場合は小説っていうよりはエッセイとか、あとなんて言うんですかね、サイエンス系が好きなので、まあノンフィクションとかも好きなので、まあ、そういうものが多い中、私もですね、自分でなかなか選ばない本を人に勧めてもらって、この間感動したんですよね。なのでぜひそれをお勧めしたいと思います。教えてくれた人は、コピーライターで私に歌詞を書いてくださったりもしたことがある市倉博さんっていう方なんですが、私の尊敬する大好きな文章を書く方なんですね。で、その市倉さんがですね、私のエッセイ満腹論を読んでくださって、面白かったっていうメールをくれたんですけれども、そのメールの後に、この本きっと好きだと思うから読んでみてっていうように教えてくれたのが、絵本なんですよ。絵本なんですけど大人向けかなっていう感じの絵本で、ショーン・タンという方が書いた遠い町から来た話っていう本なんですね。これがですね、絵も可愛いんですけど、非常に、まあ、日本語訳も素晴らしくって、子供向けではないかな、子供が読めるように全部振り仮名も振ってあったりして、きっと小学校高学年ぐらいから読めるのかなっていう気はするんですけど、内容としてはもう大人がすごくこう深いところまで感じて感動したり、こうハッとさせられたり、ちょっと怖く思ったりしちゃうような、すごい素敵な本なんですよ。ぜひぜひ読んでほしいですね。読んだ人にしか分かんないけど、ここに出てくるエリックっていう存在がですね、たまんないんですよ。まあこれ本当に読まないと分かんないんですけど、この絵本なんで絵と一緒に楽しむ。これなかなか大人になってね、絵本買おうって絵本コーナーなかなか行かなかったんですけど、これをきっかけにいくつか絵本を買ったりとか、してしまいました。あとこの日本語訳が好きだったので、訳した方の著書とかも読んでみたりしちゃいましたけれども、こうやって広がっていくのが楽しいですね。というわけで、この私にこの本を勧めてくれた方が書いてくれた歌詞の曲を今日はかけて始まりたいと思います。坂本真綾で宇宙飛行士の歌。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして、坂本真綾です。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。今回は期間限定テーマの一つ、あなたの何周年に届いているメッセージを紹介していきます。ラジオネーム花を贈りたい気持ちさん、 from 滋賀。私の〇〇周年はガラケー歴15周年継続中です。今使っているのが壊れてないからというのもありますが、私の周りも70歳を過ぎた父でさえスマホを持っている世の中、さすがに電車の中では開けにくくなりました。しかし他の人が使っているのを見ると、両手で操作しないといけなくて、すぐに変なところを押しちゃうし、やっぱりガラケーの方が片手で使えて便利そうなんですよね。そこでもう少ししたら、見た目はガラケー、機能はスマホのように使えるガラホが発売されるそうなので、次に買い替えるのはこれにしようかと思ってます。え、そうなんだ、ガラホ知らなかった。私も実はガラケーとスマホと両方まだ並行して使ってるんですけど、確かにね、なんとなくちょっと恥ずかしくなってきましたね、人前でパカパカするの。でもこの間友達というか後輩がですね、ちょっともうなんて言うんでしょうね、今時っぽい チャラッとした印象の男の子が連絡先を交換しようと思ったら、ガラケーなんすよっつって言ってて、可愛いって思っちゃった。わかります、この感じ。チャラッとしてんのにガラケー、何この好感度。なんかよくわかんないんだけど、私の中でポイントが高かったんですね。なのでこれなんか使いようによってはいいんじゃないかなっていう気がするんですけど、わかるかな、これ女子のリスナーのみんな。あれ、わかんないかな。続いてラジオネームするこさん、 from 埼玉県。僕の場合は小学校に上がった時に買ってもらった学習机が30周年になります。学生の時はもちろん勉強机として活用してきましたが、今でもデスクトップのパソコンを置き、本棚には小説や雑誌、そしてもちろんマーヤさんのライブのパンフレットも置いてあります。学習机って使い方によっては一生ものではないでしょうか。壊れるとすれば蛍光灯のところぐらいだと思いますが、幸い僕の場合は問題なくついています。マーヤさんの学生の時の机はどうされましたか。あー、蛍光灯ついてたよね。よくその時の人気のキャラクターがなんかついてったりとかしてさ、友達ん家に行くと本当立派なごっつい勉強机があって羨ましかったのを覚えてます。うちはね、あれが買ってもらえなくておしゃれ机だったんですよ。親が多分子供っぽい机を部屋に置きたくなかったんでしょうね。で、なんかアニメキャラがついてるの欲しかったのに買ってもらえなかったと思ってたんだけど、おかげでずっと使って飽きずに使って未だに実家に置いてありますね。私だから25歳ぐらいまでそこでマックを置いて歌詞書いたりエッセイ書いたりしてましたね。はい、だからまあ自分が大人になってみると、確かにちょっと自分の趣味で机を買ってしまいそうな気がするので、今は親の気持ちがわかるんですけど、まあ、でもずっと使えるならね、ものすごい機能的にできてるじゃないですか、あれって。だからいいなと思いますけど。続いてラジオネーム飛び道具さん、 from 長野。僕はいつもポッドキャストで聞いています。ありがとうございます。僕の何周年ですが、体を鍛え始めて3周年です。今まで全くと言っていいほど運動してこなかったんですが、30歳を超え明らかに体力が落ち、このままではまずいと一念発起、ジムに通いランニングを始めて3年、体重も20キロ近く落ち、体脂肪率も 10% 台前半をキープ、そして何よりも肩こりが治り、ご飯が美味しくて寝起きがいい。まるで鍛える前の僕は何か重りを背負って生きていたのではないかと思うくらい見違えるようになりました。そして体を鍛えることでなぜか周囲から性格も明るくなったねと言われるようになりました。心と体ってつながってるんですね。いや、そりゃそうですよね。心も体ももちろんつながってると思いますけど、いいことばっかりでよかったですね。でもそうでしょうね。やっぱり運動すると心地よく寝られるから寝起きもいいし、あと女性はね、肌とかアンチエイジングにもなるって言いますしね。私はまあちょっと正直今何もやってないんですけど、ちょっと前までハマっていたボルダリングっていうね、壁登るスポーツジムにちょっと通ってた時って、すごいねムッキムキの人が一人で会社帰りによく通われてて、こんだけの体になるのにどのくらいかかるんですかって、どんだけトレーニングしてるんですかって言ったら、僕人生で運動したことなくって、1年前からボルダリングを始めてハマって週3で来てるって、それだけでもう本当にすごいいい体なんですよ。でもめっちゃ痩せましたってその方も言ってたんで、やっぱ好きで楽しくてやらないと運動は続かないですからね。3年続くって結構大変ですよ。みんなね、ジムって申し込み用紙出しただけで満足していかない人もいっぱいいるんで、素晴らしいなと思います。ということで、皆さんの何周年というテーマでお伺いしています。私今年ね CD デビュー20周年を迎えています。では一曲お届けしたいと思うんですが、今度20周年記念イヤーの、9月30日に出ますアルバム Follow Me Up にも入るこの曲をお送りしたいと思います。タイトルがちょっとこう8月にはちぐはぐな気もするけど書けます。坂本真綾コーネリアスで東京寒い。
坂本真綾 From Everywhere。
さて、この番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームポテトさん From 広島。マーヤさんにとって夏といえば何ですか？僕は夏といえば花火です。中でも僕の地元広島県三次市の花火大会が素晴らしいのでおすすめしたいです。90年以上も前に三次厳島神社の還元祭で一発だけ花火を打ち上げたのが始まりらしいです。三次の花火大会は近くで見ても迫力があって最高なんですが、周りに高い建物がないので少し離れたところからでも綺麗に見ることができます。巴橋の上に上がる花火を一度見たらまた来たくなること間違いなしです。毎年行っているのでついに穴場も見つけました。ここでメール終わってる。その穴場を教えてほしいんじゃない？ねえ、大切な場所っていうテーマですから。残念。そうですか。じゃあとりあえずまずは自分で行ってみて、ちょっとその後で申し訳ないんでポテトさんやっぱり教えてくださいっていうことがあるかもしれないですけども、つい先日ね、つい先日ってもう5月ですけども、私も広島の厳島神社でライブを行ったばかりですけれども、真夏の広島行ったことはあんまりないかもしれないなと思いました。全国で今花火大会の真っ最中ですよね。それぞれ皆さん地元での花火大会とか行かれてるかもしれないですけれども、いいですね。地元の花火大会が素晴らしいって思えるって素敵なことだと思います。ちなみに今年11月から私のフォロミーアップツアーがありますけれども、広島にも行きますので、また行きますよ。ぜひ広島お住まいのポテトさんもいらしてくださいね。では一曲お届けしたいと思います。9月30日にリリースになるニューアルバムにも入る予定です。坂本真綾で Be Mine。
坂本真綾 From Everywhere。
そろそろお別れの時間です。今日は皆さんの何周年の話を伺ったりしましたけれども、 CD デビュー20周年を迎えている私なんですが、まあそんなわけでね、いろいろライブがあったりアルバムがあったりと盛り上がっているところです。この間ですね、実は大学時代の友達がご飯誘ってくれて、久しぶりに会って、次の日も早いんで早く帰りたいアピールをしていたら、みんながサプライズで私に20周年おめでとうのプレゼントをくれたんですけど、昔からの友達の動画コメントを集めたもので、感動しちゃったんですよね。なんか仕事の場で20周年おめでとうって言われてるのとまた全然違うモードで、なんか学生時代の友達に20周年おめでとうって言われるとまたなんかすごい感慨深いものがあって、みんながこう自分の20年前の写真と今を比べて話してたりとか、あと好きな曲を教えてくれたりとか、面白かったんですよ。それでなんかまた元気が出たんで、今年後半も頑張って20周年記念イヤー後半も頑張っていくぞと思っているところです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ夏といえばあなたの何周年、こちらもお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。